Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、蒲田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年2月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の清水義則さん、そのパート2です。パスティッシュについてお伺いします。
Let's get knowledge with fun。
さあ、この本の中では清水さんが先ほども話がありましたパスティッシュという手法を得てブレイクを果たした天罰も書かれていますが、はい、改めてそのパスティッシュというのは何ぞやというところなんですか。
はいはい、パスティッシュというのは模倣による芸術作品。
模倣による芸術作品、はい。
まあ、簡単にはそういうことになりまして、うんうん、つまり既成の小説だとか、
うん、今まである、う
ん、劇でも詩でもいいんですけど、はい、文学作品がありますよね、はい、そこから文体を模倣したり、うん、形式を模倣したり、
うんうんうん、
模倣って言うと分かりにくいけどモノマネをして、でなんでこんな面白いモノマネを上手にするんだろうというようなところでね模倣芸術なんですよ、
う
ん、別に小説に限らず絵画だね、
うんうん、
映画なんかで、
そうですね、
例えば服の違うモナリザを描いてみたりするような、うんうん、モナリザを模倣しながら自分その人の作品になるっていうことよくあるじゃないですか、はい、そういうのはパスティッシュなんですけど、
うんうん、
ですから私のパスティッシュも狭い意味では有名な作家とかの、うん、その有名な文体を私が真似するわけですよ。
なるほど。
それをやった一番最初が司馬太郎さんの文体を、はい、面白いから真似してやれと思って、うん、で司馬さんが絶対書かないことを大真面目に司馬文学みたいに書けばもうそのこと自体がユーモアですからと思って、はい、サルカニ合戦をね、
はい、
司馬さんは戦争というか、うん、戦のもので、
はい、
天才的軍師がいて勝つとかいうような小説が面白いわけですから、はい、でもサルカニ合戦でそれをやることはないだろうというね。
まあ司馬太郎さんは多分やらないです
ね。やらないですね。そう、司馬さんそっくりの文体でサルカニ合戦書くと、
うん、
カニが軍略の天才に見えるんですよ。そういうのを書いたら、
うん、
本当の意味のパスティッシュなんですが、パスティッシュと言われて、
うんうん、
ですけどね、私はなんていうのかな、有名な作家の文体模写みたいなね、
うんうん、
門に、パスティッシュを限定していくと非常に幅狭いでしょ、
うんうん、
司馬さんやった、丸谷彩一さんやった、どなたかもやった、うんうん、次誰やるのっていう、
うんうん、
本当にモノマネ芸人になっちゃうじゃないですか、
うんうん、
だからそういうのは例えば初期の頃短編集が一冊出ると、
うん、
中に本当にどなたかの真似したやつは2つぐらい入ってるだけなんですよ。これは、うん、丸谷彩さんのエッセイの真似だし、これはなんていうかな、うん、他は別に有名な人の真似は入ってないな。
おほうほう。
で私は、ね、意図的に意味を広げて使ってやると思って
パスティッシュの、
はい、うん、ああこういう文章あるなっていうのもある意味模倣じゃんかということでね。
うーん、
例えば新聞投書欄の投書の、
ああ、はいはいはい、
ある学者が書いた学術論文の本の序文、
うん
うん、なんとなく自慢してるんですよね。そういう序文だとか、
お
う
お
う、うん、学校から来た学級通信の先生のお母さんに宛てた連絡文章、なんでもいいんです、
うんうんうん、
世の中にあるすべての文章を有名な作家の文体模倣とはちょっと全然違う意味になっちゃうんだけど、
うんうん、
ああこういう投書書く人いるなとか、そういうふうに広げていったの、
うんうんうん、
そうこういうこの手の文章を見たことある、確かに世の中にこういうのある、
うん、
なんかおかしいっていうね。そういうふうにちょっと意味を広げたんですわざとね。
はあはあはあ、
この世にある文章活動とか言語活動そのものをモノマネして笑ってみせます、
うんうん、
だからなんていうの、モノマネという芸で今説明してるから言うと、有名なタレントのモノマネが上手なモノマネ芸人さんいるけど、うんうん、はい、その人が いかにも街にいそうな素人の真似するときあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。ありますね、う
ん。中川家なんかがやるじゃないですか。近所のおばさんのなんとかの
真似。駅でなんとかの
真似。駅なんとかする人の真似とか。はいはい、そういうところまで私、パスティシにしようと思って、
ね。なるほど。
有名な作家の文章のモノマネもうまいけど、私、うんうんうん。だけど、無名の人の変な文章の真似もうまいなというね。そうやってパスティシというの意味を広げてね。
あはは、
まあ、そうこうしてやってるうちに、うん、私の書くものようなものがパスティッシュというふうに世の中では受け止められてきて、たまに何の真似もしないで自分の文体で書いて、うん、ちょっと皮肉なユーモア小説書いて、はい、それでも帯にまたパスティッシュと書かれてて、これ何の真似もしてないんだけどなと思ってもね、書かれちゃうようなことがあって、まあ私がやるような奇妙なユーモア小説の別名みたいになっちゃったんですけどね。
うんうん、そうですね。日本において本当パスティッシュイコール清水義則みたいなね、
はいはい、
こう図式が若干ありますけどね。
はいはいはい、
まあでもこれ、それまで日本にはあんまりなかったスタイルということなんですか、これは。パスティッシュというものは。
ですね。いろいろちょっと私も考えててどうだったんだろうと考えた時期あるんですけど、うん、最近はっきり分かったのはなかったと言っていいと思います。
あ、
絶対とは言えないんだけどね。だけど、ね、それより前にはね、パロディというものが知られているわけですよ、ね、
パロディ。
パロディというのはもともとのあるものをまたちょっと模倣したりしてくすぐって、
うんうん、そうですね、
それでやるものだと、
うんうん、
そういうパロディっていうのはあったんですけど、うん、私のはパスティッシュ、うん、でもどちらも模倣で、うん、どこが違うんだろうというのをずっと私考えてたんだけど、
はい、
パロディ説明すると必ず言われることはね、元のものへの権威性をおちょくったり、
うん、
皮肉ったり、
なるほど、
正体こんなもんじゃんということを暴いたりして、
うんうんうん、
そこに笑いが生じて少し毒があると。
そうです ね、
パロディはそっちなんですよ、
はい、
で私のやるパスティッシュっていうのは確かに模倣というところが一緒なんだけど、
うん、
別に毒がないの。毒がある笑いじゃなくて、権威を否定する笑いじゃなくて、言い得て妙というかね、分かる面白さなんだ。なんでその説明するんだという、うん、
なるほどなるほど、
なんでこれを持ってきて説明するんだろうと思いつつ、しかしすごく分かるなというね。
うん、確かにサルカニ合戦を縛りをたらやる必要はないだろう、
ね、ないんだけど、だけど確かにそうだし、これを読むと司馬さんの小説の書き方分かるなという
、
司馬文学の面白さの正体が分かったような気がする、う
ん、なるほど。そこに別に毒があるわけ
ではない、毒があるわけではなくて、あのスコンと腑に落ちるというか、うん、そういう面白さなんでね、私のは、うん、
なるほど。
だから世間の人の当初のものまねしたり、うん、学者の先生の序文の真似するって言いましたけど、
うん、
それだってそれで学者の頭の中の構造が分かるのよ。
なるほど。
学者ってこういうふうに、
ちょっと自慢したい
けど、ちょっと自慢したいのねってかね、この研究をやるのは私がこの国で2番目ですなことどうでもいいのよ、それ書いたりさ、ああ学者ってこういうふうだっていう。だから
なるほど、じゃあパスにすることによってそれがより鮮明に浮かび上がってくる部分があるんですね。
そうです、思いもよらない説明法っていう面白さだと思う、
ね、なるほど、うん、逆にそれが本質を浮き彫りにさせる、
はいはいはい、
手法だという、
そういうふうに考えて、うん、模倣を知って笑わせているのは私より前にはあんまりないかなと思ってるんですよ。
ね、
どちらかというと模倣するときには権威をからかうとか、うんう
ん、ちょっと毒を入れて、
ね、ちょっと毒を入れてっていう、
うんうんうん、なるほどね、うん、でもね、そのパスティッシュという手法はやっぱりその素人考えにもかなり難しい作業のように思えるんですね。要は一種その人に、はいはい、乗り移る作業が必要じゃないですか。
そうですそうです、うん、
それは大変な作業じゃないですか。
モノマネのできる人は耳がいいんだよね、
うんうんうん、
今あの芸の方のモノマネで話してるんだけど、
はいは
い、耳のいい人っていうのはなんだか不思議にできるんだよね、
うんうんうんうん、
先生がこう言ったのをもう休み時間には先生の口調で喋れるんだよねできる人には、
はい、
で私のものも無責任な言い方とするとできるからできちゃうんですよ。読めばね、
うんうんうん、
どなたかの文章読めば、うん、こういうふうに書 こうと思えば書けちゃうし、この喋り方の特徴はどこにあるかとかね。まあそうね、子供の頃、若い頃から文章言葉が大好きだったから、その感度はいいかもしれなくて、この文章が何か読んでて嫌味なのはなぜかとかそういうことで常に考えてるわけですよ。
なるほど、なるほど。
そうするとこいつは何かやるためにつまりばっかり言うから嫌なんだ。つまりつまりつまりってくるから、分かってねえだろ分かってねえだろ分かってねえだろって言われてるような気がしてみたいな構造をね、常に考えてるから、じゃあこの真似しようと思ったらそういうふうに書けばいいわけね。
でもね、その逆にそういった清水さんの文体を模倣する作家が現れたらというか、いたらどういうことを言いますか？
ですから私の文体はあるのだろうかという話になってくるんですけどね。まあもちろんあります、例えばエッセイ書くときに人の文章で書くわけないわけで、自分の文章で書いてるわけですから。
そうですね。
その時の私の文章っていうのはね、学校の先生みたいなあんまり面白みのない丁寧な文章ですわ。ですから私の文章をモノマネする人がいてもあんまり目立たないと思う。つまり私のが字の声で喋る時の文章はすっごくこうなんて特徴のない
平凡な、
まあ、強いて言えばちょっと先生っぽいくどさがある文章なんですけれども、その程度の特徴しかないから真似てもあんまり際立てないんじゃないかなと思います、ね、
でもどうですかね、そのパスティッシュの本質を見るとその真似られた方が本質が浮き彫りになるっていう話があると実は清水さんがね気づいてない部分が浮き彫りになる可能性もあるわけですね。
はいはい、
そうですね。じゃあでもそういった方はとりあえず今のところまだ出てきてない？
2,3 人ね、トライなさった方いますよ。
あ、そうですか。
というのは私が書いた本の解説をお願いしますよね。その評論家さんが、こう解説書いて、以上ちょっと清水義則風に書いてみましたなんていう、あ、私人から見ればこういう文章書いてるように見えるのかと思って
あ、でもそれはご本人にとっても意外な、ちょっと
意外な、あ、そう言われてみればそうか、この言葉よく使うかなとか、ちょっと恥じらうような気分になりましたけどね。
まあなくて七癖的なね部分もありますからね。そうですか。じゃあちょっとその辺もね、今後もしかしたら新発見があるかもしれない、
あるかもわかりません
ということですけどね。まあでもね、そのパスティッシュ作品もそうですし、ユーモア作品もそうですけど、やっぱり清水さんの作品、本当にその観察力とか洞察力っていう部分がものすごいなということを感じざるを得ないんですけど、
はい、
物とか人をこう観察する清水流極意みたいなのはあるんですか？
人間のやることを観察してるのが大好きなんですよね。
うん、
旅行しても人間半分見てるぐらいの景色より人間見てるんですけどねで、その私は結局ですね、見ながら、これを一言で説明するとどういや分かるんだろうって考えてますよね。
一言で説明する、
一言でっていうか、まあ、端的にスパッと説明するにはどう言ったら一番伝わるだろうということは常に考えてますよね。
まあそれは本質ですよね。
ですから、まあ文章になった場合で言えば比喩でもいいんですけどね。何々が風邪ひいたような顔とかね、ある変な顔の人がいた場合ですね、この人の顔どう言ったら一番伝わるだろうかなと思うとね、そうするとなんか狐が風邪ひいたような顔の貧相な女だったって言ったらそうすると分かるのかなとか、この人の感じはどうなのかとか、今の日本の政治状況はどう言いや一番分かるのかとか、カジバの底力ですなって言った方が分かるのか、旧祖でこう株ですなの方が今に合ってるんだろうかなとか、常に今ある状況状態をどう言えば伝えられるのか、
それ端的に、
正体を暴いてね、そういうふうに考える癖があるから。
そうですか。
ですから私のものは言い得て妙の一気に満ちているという解説を書いてくださった人がいて、例えばそのうちの最高傑作はってその人が書いてくださったのは、体育教師というものは修学旅行に興奮するものであると という私の文章がこういうのが本質をズバッとついてくるなっていうね。それとか緑の窓口とは人々の不信感のたまり場であるとかね。そういうふうに言うと、ああ確かにあそこ行くとまだあるんじゃねえいやーとかイライラーとか、
うんうんうんうん、
不思議なとこだし、うん、そういうことを、あ緑の窓口はそうだって書くと面白いなとかね、
なるほど、
常に考えてますね。
あそれを常に、じゃあこれを表現するためには、これを表すためにはっていう肝の部分をいつもこう見極めようとしてる、
見極めようとしてどういや伝わるかっていうことね。
はあはあはあ、そこがまあ極意と言えるような部分です ね、
ね、
洞察力観察力、
そうですね、
なるほど。そんな清水さんの観察力から見える最近の社会とか、あるいは人でもいいんですけど、なんかおかしいなとか気になるようなとこってありますかね。
いやもちろんいっぱいありますけどね、例えば去年という1年で首相が変わっているわけですけれども、
はいはい、
あの変わり方は一体何であろうかとかね、そういうようなことですよ。あれを一言で説明すると何が何に変わったんだっていうようなことを考えるわけですよね。
なるほど、なるほど、うん、そうか、一時が万事ですね。
一時が万事、そういうことですよ ね、
ね、
それで名前をつけていくわけですよ。つまり物に名前をつける、ニックネームをね、はい、つけるっていう作業があるじゃないですか。例えば死にたい内閣だとか、
はい、
そういうのってあれも同じことなんですね、私の言ってることと。この状況を一番うまく説明できる言葉は何だろうっていうところで、うんうん、あの一見悪口のような死にたい内閣だの、
うんうん、
なんとか
お友達内閣だの、
お友達内閣だの、うん、出てくるわけでしょ、
うん、
そういうことですよ。そうやって世の中の現象に名前をつけていくっていうね、う
ん、なるほど、うん、まあだなとか、まあ、キャッチフレーズとかも、
キャッチフレーズとか含めて、うん、そういうことです ね、 ですね、
ええ、なるほどね。そうか、じゃあそういった感性を磨いていくことイコール観察力のアップということ。
そういうことですね。
なるほど、
うん、観察まずしないことにはあだ名つけられるわけがないわけですからね。
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。作家の清水義則さんをお迎えしてのパート2をお送りしました。ぜひパート3もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。